その、ペアプロは今、リモートでやることになるわけですか？そしたら。
そうですね。もともとは、はい、そうなんですよ。そうですね。はい。そうなる。はい。そうなってますね。今は。ただまあ、そうなんですけど、割と個人的には、まあ、どっちでやってもあんま変わらないかなって感じがしますね。全然、スクリーン共有すれば全然できるんで。
ああ、なるほど。じゃあ、その場にいてもいなくても、あんまり、ペアプロしてること自体が大事で、
まあ、
近い
そう
か
いう
どう
こと。
かはあんま関係ないっていう感じですか。
そうですね。あんまりそこは関係ないかなっていう感じがしますね。
うん、うん、うん。
じゃあまあ、もう一つの質問に移動すると、イギリスと日本での働き方がどう違うかっていう話なんですけど、そうですね。やっぱ全然違う感じがしますよね。なんかもう最近気づいたのが、割と、日本って、デッドラインっていうか、まあ、締め切り絶対守るじゃないですか。なんか、この仕事を1ヶ月後に終わらせるっつったら、もう何が何でも終わらせるじゃないですか。なんか、人をめちゃめちゃ投入するかもしれないし、まあ、なんか残業するかもしれないけど、なんか、何が何でも絶対終わらせるっていうのが割と日本の働き方で、そういう意味だと、イギリスそこは割と緩いかなって感じがしてて、一応、もし何かが起これば、全然、その締め切りは全然ずれますね。なんか問題発生したりだとか、まあ優先順位が変わったとか、まあいろいろあると思うんですけど、まあそういう意味では割と、締め切りは割と緩いのかなって感じがします。で、別に、めちゃめちゃ忙しいからって、なんか無理して残業して終わらせるっていうことはないですね。もう絶対みんな6時ぐらい、6時、7時には。もう7時になるとめちゃめちゃ遅い感じがしますね。もう6時でも、まあなんか、早い人は5時に帰っちゃうんで、そういう意味だとまあ、働き方は全然違うかなって感じがします。
チームのなんか構成はどんな感じなんですか？結構多国籍というか多様なんですか？
そうですね。前にっていうか、まあ、チーム移る前は、国籍で言うと、アルバニア人、ルーマニア人、ブラジル人、イギリス人2人、あと、ギリシャ人だったかな。ギリシャ人1人、あともう2人イギリス人か。まあ、うちのチーム半分ぐらいイギリス人だったんですけど、それでも結構割合は多い方ですね。普通の他のチームとかだと、イギリス人全くいないとか、1人2人とか、こんな感じです。割と、まあ、国籍で言えば割と多国籍な感じがしますね。
まあ、英語をベースにしてるからかろうじてコミュニケーションできるみたいな感じですか？性格とか、その納期に対する考え方とかも多分違うわけじゃないですか。
そうですね、多分なんか割とその納期に対する考え方は割とヨーロッパ全体で まあ共通
ああ、
なのかもしれないです
なるほど。
ね。できないものはできないっていう、もう そこはもう割り切っ、あの働いてる側もそういう意識だし、なんか上の層もなんか、まあ、できないものはできないでしょうがないみたいな発想はあ る
なるほど。
だから、なんか
それはやりやすそうですね。
まあ、そういう意味では、まあ、割と楽なんじゃないかな。なんか早く終わらせないといけないみたいな、すごい圧力みたいなのないですね。日本と比べると。別に、なんか、早くこの機能リリースしたいみたいなのはありますけど、それは。だからって、なんかみんなして、なんか、めちゃめちゃ残業するとか、そういうのはない。かなって感じですね。
なんかコードの書き方とか使ってるツールとかでなんか多様性を感じることってありますか？それともみんな一緒だなって感じですか？
そこで言うと多分一緒なんじゃないですかね。日本と比べるとってことですよね。日本と比べると多分、っていうかまあ僕もそんな、 それかしばらく日本した企業で働いてないからちょっと、まあ、完全には分かんないですけど、まあ、なんか最近だとやっぱビジュアルスタディオコードめっちゃ流行ってますよね、エディターとしてはというか、まあ、大体みんなそれ使ってますよね。で、まあ、フロントエンドとかだとやっぱ、まあ、最近だとビューがめっちゃ流行ってますけど、まあ、ビューかリアクトのどっちかでっていう感じだし、多分チェックしてる感じだと別にそんな大きな違いはないかなって感じですね。はい。
なるほど。ちょうど今フロントエンドのフレームワークの話が出たんですけど、
はい。
やっぱりこうビューとリアクトですか？
そうですね。ビューとリアクトが、まあ、どっちも流行ってて、ただまあ多分その仕事の数的に言えばやっぱりリアクトの方が多いかなっていう感じですね。まあでもその理由、何が流行ってるその理由、まあ、理由まで聞かれるとそこまでは分からないです。なんでそこまでリアクトの方が流行ってるのかって言われても、まあ、そこはちょっと答えられないかなっていう感じです。まあ多分その、まあ、会社によって、何が問題起点かとか何が、どんな問題を解決したいのかっていうのは違うと思うんで、まあ、その会社ごとに、まあ、フレームワークはなんか選定しているんじゃないですかね、はい、
なるほど。アンギュラーとかは全然聞かないですか？
そこ全然聞かないですね、はい、
結構ね、アメリカとかだとなんかアンギュラーも割とで名前は聞くんですけど、はい、まあ、それもまた聞きの話なので、
はい、
実態はどうなのかなと思ってて、
はい、うん、はいはいはい、もうそういう意味だとアンギュラーは全く聞かないんで、そこはもう除外して考えていいんじゃないかなって感じですね。
もうほぼビューリアクト2択、はい、
そうですね、はい、ビューリアクトの2択で考えてもらっていいと思います。
なんかエンジニアのミートアップとか採用とかで他のエンジニアに会ったりすることとかってあるんですか、はい、それとも社内で関係するんですか？
一応うちの会社でそのビューのミートアップとかやったりしてたんで。
ああ、そうなんですか、まあ、
はい、そうですね。そういう意味だと、まあ、一応会う機会とかは全然ありましたね、その外の人とかと、まあ、あとはその一応そのビューのミートアップって持ち回りじゃないけど、なんていうんだろうな、今月はここで、次の月はまあ別の会社で、次の月はまた別の会社でっていう感じで、なんか月ごとになんか場所が変わるんですけど、まあ、なんかなんだろうな、その割とそのビューのコミュニティの中での、コミュニケーションっていうのは割と活発っていうか、はい、
なんかそういう感じしますね、その話聞くと。
はい、まあそうですね。まあ、どうなんだろうな。なんかでも、どうなんだろう。その、どこまで身になるかっていうのは、ちょっと個人的には怪しいかなと思ってて、なんつうか、割とその、勉強会、まあその、人にもよるのかもしれないんですけど、勉強会って行って、なんか、いろいろプレゼン聞いて、なんか一応学ぶところはあるんですけど、学んで、まあ、割と他の開発者とかと話して得るところはあるんですけど、どこまで有用かっていうのがちょっと個人的にはまだ分かりかねてるというか、そういうところはある。
それはそのビューのフレームワークが有用かどうかってことですか？そのミートアップ自体が。
そう、ミートアップ自体がってことですね。はい。いや、別に全然ミートアップ行かなくても、そのプレゼンを、後で YouTube とかで見れば全然いいのかなって思
う。どっちかっていうと、なんか人とつながったりみたいなのが大きいのか、じゃあ。
その人と
のつながり。
いや、全くないわけじゃないんですけど、なんだろうな、割とその、そこに来てる人たちって採用メインの人が多いっていうか、なんか、 仕事を持ってない、仕事ない人は仕事、これあのまあなんだろう、その仕事の機会を求めてくるし、あとは他にもなんかそのリクルーターみたいな人がすごいたくさんいるんですよ。だからなんか他の新しい流の開発者採用したいみたいな、そのどっち、仕事ない人かない人か、採用したい人かのがっていうのがもうほぼなんだろう、大多数を占めてるんで、そういう意味だとなんか純粋にその流を勉強したいとか、なんか新しい技術キャッチアップしたいみたいな用途だと、その2、うん、ミートアップそのものっていうのがちょっと、うん、あんまり、まあ、効果ない、効果ない
ですけど、なんか技術的に新しいものはないってことですね。
いや、技術的にあった、うん、技術、うん、いや、あるんですけど、
別に、あることはある。
あることは、技術的に新しいものはあるけど、別に後で YouTube で見ればいいかなっていう感じで、そのコミュニティそのものって言えば、まあ、割とそのリクルーターとか、あの仕事探してる人が大多数を占めてるっていう感じだから、まあ、仕事探してるんだったら全然そういうミートアップ行ってコミュニケーション取るっていうのはありなんだと思うんですけど、別にそうじゃなかったら、うん、いや別にそこまでしていく必要ないかなっていう個人的には思いますね。はい、